はい。それでは今日のところですね。まずこの16節からですが、従う人、それから20節にも従う人とありますが、これも繰り返し、22節もあるんですけど、今までにも触れてきたんですが、この新共同訳だけが原文の言語を、この訳者が自分の、まあ、ある種の考えからですね、他の圧倒的多数のですね、訳が全部言語に従って訳しているのに、この訳だけが従うというふうに言ったんですね。従うという言葉とは全く違うわけです。これはサッディーク、セダーカーとかいうたくさん使われている大事な言葉ですね。正義、正しいということです。英語訳は40種類以上、私も参照できます。ほとんどすべて righteousness。一つだけアップライト、まっすぐっていうことですね。日本語訳も、この訳以外はみんな当然正しい人ということですね。で、この後に出た聖書協会共同訳と。これはまあ、共同訳の流れを新しいやつですけれども、この聖書協会共同訳も、この従うっていうのを正しき人というふうに直してあります。まあ、こういうふうに、この新共同訳が出るときもですね、これが最初の一番日本語としてもふさわしい訳をしてあるとかいうふうに宣伝のときにはするんですけども、この個人的なですね、好みっていうのはこの新共同訳の支援の訳語とかにお料理に当然入っているわけですね。で、そういうことは、これだけを見ていたのではもちろん決してわからないわけです。正しき、正義というですね、この旧約聖書にも圧倒的にこの中心的な位置を占めている、新約聖書でもですね、その正義のために、人間を正義に反しているからといって、裁くのならみんな滅んでしまう。そういうことでですね、イエス様も、いわ神様の正義を貫くために罰せられたと。ああいう苦しみを身代わりに負わせたと。そういうことで、賛美歌の中にも十字架は義と正が出会うところというのがあります。十字架というものは神様の正義と神様の無限の愛とが出会うところということでですね、この正しさということ。正しい道から愛の道が正しい道だけど、そこからどうしてもその正しい道から逸れる、間違ってしまうと。ということから私たちは人間の力や努力や学問や経験、どんなことをしても生まれつきをしてもそれはできないから、イエス様あのように代わりにものすごい苦しみを負ってくださって死んでくださったわけですね。そういうこの正義っていうことの重要性を思ってたときにですね、これを従うというふうに訳してしまうと、そういう重要な意味が消えてしまうわけです。ですから、このところをですね、フォローとかいうふうに英語でも訳したたの一つもないんですね。45種類ぐらい、私が30種類、どれ一つそんなことはないです。まあそういうことで、ここは当然、正しき人というふうに変えないといけないわけです。言語がそうですのでですね、ギリシャ語訳も当然そうです。全部そうです。で、その正しき人っていうのは何かというと、この今日の最後にあるように、魂が贖われた。で、罪に定め、正しいとされたので、罪に定められることがないと。丸つき正しいとか、立法を行って正しい。ということではなくて、神様によって贖い取られると。買い戻す。あがなおという漢字が、改変が、貝が二つも入っているわけですね。貝は科学的には炭酸カルシウムなので、酸によっては溶けていくんですけど、それが当たらないと、酸が当たらないとずっと100年でも何百年でも持つわけですね。そういうことで、この貨幣、にですね、ある種の貝が使われたりしよったからですね、こういう売買に関する、売買、買うというにも貝が入っているわけです。お金で買い戻すと。 いうこの感じなんですね。まあ、それがちょうど当てはまるわけです。で、そういうことで罪に定められることがない。それが本来正しい人ということになって、そういう正しい人に目を注いで助けを求める叫びってあります。この18にも叫びということはあります。で、この点はですね、この世の中には昔からもう本当に必死で叫ばずに折れないっていうぐらいの苦しみに遭ってきた人はもうずっとたくさんおるわけですね、歴史の中見てみたら。新聞では、ヨーロッパ、アメリカ、日本と関わりの深い国々ですね、それから中国、朝鮮半島とか、そういうところに直接関係あるようなところを大きく報道するけれども、そうでないとどんなに悲劇が大量に起こっていってもほとんど報道しないと。で、そういう大変な苦しみや悲しみのところは視聴率があまり上がらないと。何かというとですね、ギラギラ笑ったり食べ物の話とか飲んだり食ったりとか、まあそういう類の本当に有害なような番組の方がずっと視聴率が上がるということで、様々な世界の国を見てたくさんそういう貧困や迫害、内戦、家族が殺されたとか、たくさん何もない、持ってなくて逃げていくと、気の向きのままで。そういうことは本当に報道が少ないと。わかります。まあ、そういうことで、この叫ばずにおられないということは日本の300年近い迫害の時代、ローマ帝国もそういうことで、中国でもたくさんの人たち、宣教師も含めてですね、殺されたんですね。殺される前の段階、非常に拷問を殴りつけられた、骨が折られたり、そういう状況の人もたくさん出たわけです。今も、ウクライナ、それから最近は、スーダン、それ以上も南スーダンの大きな問題として、これはずっと前から、そういう困難な問題、戦闘、動乱があるということだったけど、今度は南スーダンで、北の方ですね、スーダンの方で、国の軍隊と、その準軍隊みたいなものがですね、武力と衝突として、ハルツームという首都で、そういうふうな、内戦状態が起こっているということで、そこで長いこと住んできた人たちでも、逃げていくと。せっかくそこでずっと安定した仕事もあったのに、家も何もかも置いて出ざるを得ないとかですね。まあ、もっとひどいアフリカなんかでは、の、いくつものところでは、ずっと雨を降らないから、もう飼っていた、牛が、死んでしまったと。で、いよいよ食料もない。で、牛を殺して食べる。その牛も食べもないから、痩せ細ってしまった。水をまとめ手に入らないというんで、もうこのままではどうしたらいいんだろうと。そういうようなですね、まあ、悲惨な状態の人たちがたくさん出てきてしまっていると。すごい干ばつでですね、雨が降らないと。そういう非常に大変な状況に置かれている人たちのこともですね、さっき言ったような状態はほとんど報道されないままですね。ですから、この世界を本当に見ていますと、この助けを求める叫びっていうものは至るところで、これはずっと昔からあるわけです。日本が今から77年以上前、朝鮮半島の人や中国、あるいは南東南アジアの人たちにですね、ひどい、軍事的侵略をしていったために、そこの住んでいた人たちは本当に助けを求める叫び ていうものをたくさんの人たちが挙げていた。ですね。だからこれは今も昔もずっと前からあるわけです。この聖書っていうのは楽々過ごしている人、自分の体も衣食住も足りていると、家族も特に問題ないと、という状況の人にはわからないですね。もう生きるか死ぬかという、そういう切実な状況になって初めて本当にわかるというふうな、その非常に深いところに沈められた、深い闇に落とし入れた人たちが初めてわかるような、そういう書物ということなんですね。で、だから私たちが苦しい経験をする、直面するほど、この詩編で、言われている言葉が一層身近なもの。そして身近なものだと一層この、その叫びに耳を傾けてくださるんだと。それが、かけがえのないものとして、響いてくるということですね。この点は、実際にその叫ばざるを得ないほどの自分の病気、家族の病気、また、そういうのは内戦、迫害、恐ろしい目に遭ってきたという、そういう現実の経験ですので、いくら本を読んだって、あるいは学問、大学の教授だとか何とかノーベル賞をもらったって、そういう人が分かると全く関係のないことなんですね。ですから、聖書という本は実際に、このように助ける、求める叫び、起こした人が本当に身近と感じる。ですね。で、このイエス様はあの十字架上でですね、まさにそういう叫びも人間の姿をしてこられたから、ものすごい激痛によってですね、どうして私を捨てたのか、と、文字通り叫んだわけです。で、神様おるんだったらお前下降りてみようと、最後までそのような姿を見て、あざける人がすぐ隣もおったわけだけども、そんな姿にもかかわらず、神様の霊はそこで働いて、イエス様の最も弱い、その状況の中で、その隣におった、やはり重い罪人が、ああ、この人は神の人だと。蘇るっていうことを知ってたわけですね。こんな苦しいして、もう本当に果てになれた。あなたが御国へ帰るとき私を思い出してくださいと。覚えてくださいと。そういう素朴なというか、精一杯の、その人自身も十字架で非常に苦しい目に遭いつつも、それを言ったの、そんな中でも、あなたは今日パラダイスにあるのだと。もっとも早くですね、死後の命がそれで消えて眠ってしまうんでないということをはっきり言われた人になったわけです。まあ、この、で、実際にそのイエス様の叫びを聞かれて、3日目に蘇ると。こういうことも、あんなにひどい苦しみ、どこにも助けがないようにしか、最も良いことをしても、これが褒められたり、認められたり、賞をもらったりすると全く正反対のことですよね。何年間もずっと、共にいた、弟子たちすら全部逃げてしまった。その十二弟子以外の女性の何人かの方々はですね、最後までそばでおったということが書いてあります。まあ、そういうこともですね、ここのところもある種の予言になってるんですよね。旧約聖書はしばしば全体として新約のキリストを指し示すと。イエス様も、この旧約聖書は私について書いてあるんだと言われたところがあるわけですね。非常に追い詰められて苦しい時がずっと続くと。そのまま殺されて死んでいくという人たちももちろんおるわけです。イエス様もそうだったり。だから、復活ということはないんだったらですね、こんなことは嘘になってしまうんですね。本当に聞かれてないじゃないか。あんなに苦しいことばっかりで、殴り殺されたないかと。復活があるからですね、ここのところは本当に真理だと。 死を超えてですね、復活っていうものはあるので、こういうところ本当に死んでたということが、復活があればこそ言えるわけですね。そして、これは死の助けなんですけども、神様は、私たちは、神様のところに近く行きたいと、神様にも近くにいてほしいと、共にいてほしいと願うんですけども、どんな人と共にいるだろうかと。人間は、人間的ですので、きらびやかなものや権力者たち、金持ちには、一斉に寄っていくわけですね。これは有名な歌詞でもですね、スターでも、あるいは野球でも、スポーツ、オリンピックでも、有名な人と言ったらですよ、ね、それが来るというと、列をなして群がっていくわけです。人間というのはそういうものですね。華やかなもの、大きな記録を達成したものを、がですね、何か、ような神様みたいに、褒めたたえて、お金もそういう人に莫大な量入るわけですね。そんな風に寄ってきますが、でも神様は近づかれないわけですね。神様はこの世で人気があるとか、お金があるとか、権力があるとか、そんな人のところへだからって近づいたりはされないわけです。人間はそういう人のところへ一緒に近づいて群がっていくんだけれども、そうでないと。死は砕かれた心に近くいると。ここで打ち砕かれたと訳されている言葉ですね。このは心に関して書いてあるから、こう、象徴的に使う言葉のように、こう、感じるんですけれども、この、言語は、そういう比喩的な言葉じゃなくて、文字通り、壊す、打ち砕く、枝を折る、弓を折る。創世記ですね、ならず者が、塔を破って入り込んできた。というところがあります。そに塔を破る、塔を壊すと。そういう物理的に壊すと。こういう本来意味の言葉なんですね。ですから、英語訳なんかこういうクラッシュと。クラッシュ、まあパソコンがクラッシュするとかいうように壊れてしまう。粉砕される。砕かる。砕けると。まあそういうのを使いますけれども、ここは単に比喩的な言葉になる。現実に物が壊れる。とか壊す、打ち壊す。気が折れると。まあそんな風に使われる言葉です。ブロークンハート。あるいは、クラッシュドスピリットというような強い言葉でも訳されています。そういうことですね。本当に壊れた心。まあ、体が壊れるっていうのは、例えば骨が折る。硬い鉄の棒か、あれ棒でも叩かれて本当に壊れてしまうけど、心が壊れるっていうのは別にそういう外的な暴力を受けなくても、たくさん壊れている人、壊れていく人がおるわけです。今の日本。壊れて壊れてして、もういよいよもう粉々になってしまってどうにもならないから、もう地上で命を絶ってしまうと。そういう、人たちの心のその過程っていうのはどんなだろうかと思うんですね。自ら命を、この、立ち得ることは非常に苦しいことがしばしば伴うし、失敗したら障害者になったり、みんなからいよいよあざけられたり、笑い物になったり、もうそれこそ大変ですよね。どっちにしても。本能的に人間は危険な、動物みんなそうですね。パッとこう火が痛いところ崖へ来たら、ほら尻込みするの当たり前。 そういう本能的に、この死ぬということには、神様がパッと逃れようとするようにしてあるのに、その強力な本能に逆らってでも死ぬってよほど粉々にもぎ取りされてしまったんだろうと思うんですね。でも、まあ、それから、この叫ぶ相手を持たなかったら、ひどく粉々にされたらもう本当にこれは、心も体も、めちゃくちゃになるわけですよね。だから、ここで叫ぶっていうことあるように、この神様を知って、砕かれても砕かれても神様に叫んでいったら、必ず助け出されると。ですので、本当の自殺予防っていうことは、いろんなカウンセリングと同行っていうこともあります。本当は、本当の神様を知ったら最良の人間のカウンセラーって、ただ聞くだけとかに断然違うわけですよね。本当に心の深いところで、私自身もそうだったんですけども、励まされると。私も神様を知らないときには、いろいろな問題がたくさん、大学1年の、後半期から、もともとそういういろんな問題が家庭にもあったんだけれども、とにかく現役で絶対一発で通らないといけないということもあって、そういうことに集中して勉強、受験勉強してたわけですね。そういうようなことで、大学入ってから、次第次第にそういう当時の激しい学生運動、今の大学とはもうおよそ想像もできないほど違いですね。たくさんの学生が、ベトナム戦争反対と、安保反対と、そういうことを最重要事としてですね、授業勉強以外にいろんなところで議論したり、ビラをいっぱい作って配ったり、バリケード切ったり、デモ行進を、学生も、女子や助教授の人も、自分の人たちがずーっとですね、2キロもある道を、たくさんの学生、そういう大学の教職も含めて、今でもその列がずっと長い、ずっとデモ行進していったの、今でも、この列を思い出しますけども、あれから50年以上経って、学生たちは原発がどうなろうと、戦争がどうあろうと、政府がどんなに独断専行して勝手なことをしようと、一切反応しなくなってしまったですね。今の岸田政権が、誰より構わず軍備をどんどん入れると。ほんで、公共的な道路や橋や、そういう永続的なものだけに、国債を、そういうものを作るための使うという、今度軍事費のために国債をどんどん使うんだったら、これいくらでも勝手に使う。しかも、軍事施設やそういったものに巨額を使っても、いざ戦争があったら、ウクライナのように、簡単に壊されちまうわけです。まともかく、そういうふうに、この50年以上で、私の場合は、非常に学生運動が激しい、そういう意識が高い時に、大学を取ったもんだから、その落差がこの半世紀余りで、もう本当に落ちてきたですね。何かというと、そういう娯楽楽しみ、なんかの企業、業を起こして儲けたとか、新しいこういう行事をした、そういう類のことばっかりで、国の方向がどうなっていくのか、そういう問題に本当に関心を持たなくなってしまったわけです。まあ、いずれにしてもですね、この、どういうことになろうとも、だから、いざ、異常な問題が起こった時に病気とかですね、いじめとか、そういう、お店を出したとか、行事を面白くするとか、人を招くような何か、イベントを知らせるとか、そういうことを一生懸命、そんなこともテレビもよく取り上げたりしますが、神様に全く関係がないわけですね。ですから、そういうのとこで一旦重い病気になったり、そういうやってることは全くダメになったりしたり、いじめられたりすると、助けを求める相手がないわけですね。ですから、この、助けを求める、神様に助けを求める、というこの神様を知らない。 ということが、いろんなことにつながっていると言えるわけです。で、その神様を、正しき人にはでも、ですね、次には災いも重なるとも書いてあります。その前にこの18、19、特に19ですね。壊れた心に近く言うと。クイルレイ。罪を知ってですね、方向転換する。この世に砕かれては自分の力でどうにもこうにもならないと。自分は本当にもうダメだと。そこで神様に向かって叫び、そういう方向転換をする人は必ず助け出されると。で、こういうふうに心が砕けた人、これは新約聖書ではイエス様が最初にだから三条の教えで言われたように、ああ幸いだ、霊において貧しき人たちはと。なぜなら神の国のはその人たちのものだからと。心の貧しい人は幸いだっていう心と訳してますが、これは心ハートなんて訳してるのは世界の聖書一つもないんですね。これは霊という言葉だから、もうこれは霊以外のみんなスピリットですね。外国語以外の外国語でもそうです。日本語訳だけこの心とかいうふうに訳したから、情緒的に取ってしまうようになったんですね。霊において、本当に自分はダメだと。良いことは本当にできないと。大事こともできないと。で、この壊れてしまった。もうダメだと。でそこから神様に求めると。特に本当に災いを与えられて、神様の国、神様の力、愛、真実、そうしたものを与えてくださるんだと。ということで、この砕かれた心、壊れた心、ブロークンハートというところは、心貧しき人、幸いだと。まあ、こういうふうに確かに救ってくださるんだというわけですね。で、このこともう一つ、この詩編の中でも、よく、ここと共に挙げられるところですね。これは詩編の51編にあるわけです。51編の19節ですね。旧約聖書の今の詩編の51編の19節。これは旧約聖書では、羊とか牛とかの目に見える捧げ物は必須だとされていった。非常に大事だとされていたんだけども、根本的な生贄捧げ物っていうのは、この壊れた、砕かれた、あるいは心貧しい、霊において貧しい状態だというんですね。そして、壊れたもの。その心、砕けた心を神様は決して見捨てないと。そういうことで、神様がどういうことを喜んでくださるかということは、まあ、ここにあると。だから表面的に良い行いを喜んでくださるというとは言えないわけですね。例えばこうしとったら認めてくれて褒められるだろうと。そういう心が奥にあれば、そんなことをもちろん神様は全部見ておられるわけなので、それはむしろ、自分のために、自分を褒められるためにしてると。それはあたかも人のためのようにしてるか、自分が褒められたい、自分が栄光を求めてるっていうことで、神様からは本当に欲望は決して与えられないと。いうことですね。それで、元の詩言いますと、主に従う正しき人にはでけれども、このように、叫びに耳を傾けてくださる、 叫びを聞いて助け出してくださるんだけども、でもそれで終わってしまわないと。他方ではそういう霊的に助けられても、一方では一層迫害が起こることがあるわけですよね。迫害の時代はまさにそうだったわけです。でもその全てから救い出されるっていうのは最終的に復活ということはなかったらですね、災いが重なって捕らえられてですね、獄に入れられて散々苦しんだ挙句に、上、触られて、食べるものない、ほとんど与えられて寒さに凍えながら死んでいくという人たちもたくさん出てきたわけです。でも、その全てから救い出す、これは復活ということがあって初めてですね、この文字通り成就するということですね。でも、現実の中でですね、非常に苦しい状態があっても、必死で叫んだら、確かにしばしば、目に見える世界においても、助け出されるってことも、様々な場面であって、私自身も2年余り前に、非常に痛い苦しい、耐え難いようなことがあったけれども、本当にこれも叫ばざるを得ないわけですけども、これどうなるかと思ったらですね、こんな手術をした後でもこんなにひどい、まあ、する前もものすごく痛くて夜通し苦しいんだけれども、した後もですね、そういう、痛みが、お料理に起こって、非常に苦しんだことありますけれども、実際に私は、こういうとこから徐々に助け出されてきたわけです。で、勝浦義明さんも、7年も間散々苦しんで、恨み、追ってですね、物も言えないで、もう地獄の苦しみをしたと言われましたけれども、でもそういう人もですね、そこからふっとしたことから神様を知って、本当に神様に叫ぶようになって、災いがいろいろ苦しいことあったけれども、そこから確かに見る見える世界でもですね、体は治らなくても霊的に助けられたと。そういう方々も多くおるわけです。で、でも、逆にですね、正しくない、そういう自分の罪がないと。そういうことを言ったり主張したり、傲慢な、そういう弱い人を意図的に苦しめたり、いじめたりするような人は、罪に定められると。これは、そういう心は神様を知らないわけなので、こういう助けを与えられないっていうのは、これはもう必然のことになるわけですね。で、最後にこの、罪の救いと、深くこれ全体が結びついている最後に置いてあるわけです。この支援に。34編の一番最初は、どんな時でも主を讃え、賛美を歌うと。主を賛美する。苦しむ人たちも、貧しい人っていうのは実はアフリクテッド。多くの訳がそうですね。苦しむという言葉から来てるからです。圧迫された。喜べ。血を讃えよと。非常にこの喜ばしい賛美が出てきています。最後はですね、こういうような神様を賛美心からできるのは罪をあがなわれた魂だと。それに深いですね、キリスト者の喜び。っていうものは、思っている方は成就するから嬉しい。これは誰でも罪人でも悪いことをする人でも、これはみんな喜ぶ。当たり前ですね。子供でもそうです。うまいこと、あら、お父さんもらった、お菓子もらったとか、これは喜ぶと。けども、この神を信じる人の喜びって、まず罪をあがなわれる。許されると。そこがなかったら、この世に本当に死を叩いたりできないと。いうことを言わんがためにですね、この三巡弁は、の最後に、この、主が贖ってくださるんだと。そして、罪に定められない、新約で罪許された魂。それがこのような、最初のような方に繋がっていくんだということを言おうとしていると。最初と最後に非常に重要なことを置いてあるということを、私たちも同じようにですね、絶えず死を支えるために絶えず罪をあがなっていただくと。十字架を仰いでと。 で、さっき歌った賛美歌、いさおなき我、これは奥だかれて、自分がしてきたこといろんな意味でですね、良くなかったと。本当に意味で神様の愛に即しても出なかった。さまざまな点で欠点があったということを思い知らされると。いさおなき身ということを思い知ってですね、でもそこから、この贖いを求め、十字架を仰いで、罪許された。そこから、喜び、感謝が出てくるということですね。そういうことをまされたところです。これ3000年も前と言われても、本当に今の私たちの魂の心の生活を、深いところの生活をそのまま指し示し、神の言葉となって近づいてきてくれるところです。はい、以上です。